街の谷間にひっそり集う時代遅れのお店とお客。タバコ取り出し足を止めても聞こえてくるのはザレ言ばかり。煙の先に何かあるのか空っぽなのか。ようこそマッチ横丁へ。
よいよ大将、まだやってる？
ああ、かっこいらっしゃい。
どうもどうもね、もう、はい、何ですか、春間近ということでね。
まあ、もうあれですよ、あの、うちの方なんかも、うん、もう、梅が、今年はね、ちょっと例年よりも少し遅いような気もしましたけど、梅の花がも
う。ああ、そうですね。まあ、うちはまだ、うちはね、庭にね、梅を木を2本植えてるんですけどね。
そうですね、確かね。
そう、まだでも全然、まあ、つぼみも膨らんでないんでね。まだちょっとかかるかなと思いつつもね。まあ、ちょっと暖かくなるとね、いろいろ思い出すこともあるんですけれども、あの、久々に今日はね、あの、閣下バイトシリーズっていうね、
ああ、なるほど、なるほど。
勝手にシリーズ化してますけど、過去いろんなね、まあ、閣下の変わったバイト経験の話をね、定期的にやってるわけなんですけど、なぜかね、あの、私も、まあ、過去のね、閣下バイトシリーズを聞いていただければわかるんですが、なんかこうね、ピンク方面のバイトが多かったというね。
まあまあ、確かに、どっちかっていうと、まあ、裏街道的なところ、ちらっとね。
今までの閣下バイトシリーズの話をすれば、まあまあまあ、ブルセラショップであったりとか、あるいはこう、テレクラであったりとかですね。割と私のバイトはなぜかそっち方面にこう、今日はね、ちょっとね、この話をしていいのかどうかちょっとわかんないんですけど、
はい。
閣下バイトシリーズ最新作ということで、
はい、
閣下マントルの受付のバイトをするっていうですね、この話をね、果たしてこう、ポッドキャストでしていいのかちょっと何とも言えないんですけど、
僕もけどマントルっていうのはもう聞いたことしかない。
ああ、でもわかりますか。
一応のその知識としては。
一応の知識としてはございますか。あ、これはね、もうお若いリスナーさんはね、もうマントルって聞いた時に、あ、あれでしょ、あの、地球のあの、地殻の下にある、あの、こう、なんかこう、なんかマグマみたいなのがぐるぐる回ってるっていうね。そっちのね、マントルじゃないんですよね。
そうそうそう。まあ、ある意味その、まあ、熱いものみたいなの
は。まあ、ある意味、ある意味、熱いたぎりというくくりでいけば、まあまあ、こっちはこっちで、あの、ほのぐらい、たぎりはあるんですけど、ちょっとね、わかんない方も多いと思いますので、リスナーさんではね、うちのリスナーさん、おじさん多いから、ある程度はわかってくださると思うんですけど、まあ、おそらく半分いかないと思うんで、一応ね、マントルについて、解説をしますと、まあ、正式名称があってね、いわゆるマンショントルコというですね、まあ、これは、裏風俗の一形態ということになるんですね。まあ、トルコっていうのは、まあ、言ってみればトルコ風呂の略でして、まあ、いわゆるですね、今でいうソープランドですね。
そうですね。
いわゆる本番ありの、まあ、風俗ということで、まあ、今はね、ソープランドって言いますけど、以前はこれをトルコ風呂と言ってまして、トルコと。
ね、
あのマンショントルコ略してマントルというねことなんですよ。で、はい、まあこれはね、表か裏かと言われれば思いっきり裏なんです
けど。裏ですよね。
裏なんですよ。
そうだいぶ詰めましたね今日。
今日ちょっとねこの話大丈夫かな。あのですからそもそもまあソープランドっていうのも。
はい、
まあ一応グレーと言われつつも合法なわけじゃないですか。今、一応日本においては。いわゆるこう、個室付き浴場というもので、まあそこに行って、お風呂にお入りに来たお客さんがね、たまたまそこにいた女性スタッフと、たまたま自由恋愛に陥るわけですよ。
たまたま。
たまたまね。たまたまその瞬間恋愛関係になってたまたまそういう行為をするというね、まあよくわかんない理論を振りかざしてなんとなく合法化されているのがいわゆるソープランドなんですね。
そうですね。改めて言葉にしてみるとすごい
本当ね、もうさ、パチンコの3点方式じゃないけどさ、 よくこれを是としたなという話になるんですけど、
いや本当ね、なんかこう、うん、いろんなイフを積み重ねて合法化したみたいな、
10恋愛ですから、あくまで、あくまでちょっと入場料の高い個室付きお風呂屋さんというね、まあ、そういうことになってるんですが、
はいはい、
まあ、これがいわゆるソープランド、まあ、当時言えばトルコ風呂ということで、はい、まあ、ですからトルコというのはつまり、本番があるお店ということになるわけですよ。で、まあ、マンションとそれが合体してマンショントルコ、略してマントルというんですけど、じゃあトルコ風呂が、まあ、当時から一応は合法とされている中において、じゃあマンショントルコは合法かと言われれば違法です思いっきり違法なんですね、これは。いわば、なんて言えばいいのかな、こう、まあ、いわばソープランドの個室がマンションの一室になっているというですね、はい、ことなんですよ。で、そこの部屋を訪ねると、
うん、
まあ、そこに女の子が、まあ、いらっしゃって、
うん、
ね。で、そこで、こう、まあ、そういう行為に及ぶというのが、まあ、いわば、マンショントルコ、マントルの方式なんですよね。
はい。
で、これはね、未だに理由がわかんないんだけれども、マントルというのは、受付をする部屋と、実際にその女の子がいる部屋っていうのを分けなきゃいけないっていうルールがあったんですよ。
ほうほうほう。
で、これはもうね、絶対に守んなきゃいけないルールで、何か多分理由があったんだと。もともと合法ではないからなんだけど、なぜか、でもマントルにはそういう厳、どこもそうだったと思うんですけど、厳然たるルールがあって、受付をする部屋、まあ大体同じね、
うん、
同じマンションの中にあるんです、その部屋は、うん、こう、で、僕がまあバイトしてたのは、
はい、
高田の馬場のですね
高田の馬場、やっぱ高田の馬場なんですね、そこはね、
D という、ちょっと D と呼ばせてください、 D という、まあ、大きなマンションがあったんですね、
はい、
結構でかいマンションだったと思います、多分50-60部屋あったのかな当時で、うん、
ね、
で、ただこのマンションは割と、うん、当時から雑居ビル的な、その、ビルでしてね。まあ、詳しくは、その、閣下ブルセラショップでバイトするの回を聞いていただければわかるんですが、実は私がその、バイトをしていたブルセラショップも、その、同じ D という、マンションの中にあったんです。
なるほど、なるほど。
そうなんです。で、これもね、大将覚えてるか分かんないですけど、そこのブルセラショップのオーナーさんは、通称、深夜さんという、こう、山本慎也監督によく似た風邸のですね
、はい、
まあ通称慎也さんという方が仕切ってた。おそらくで、この方は、いわゆる反社の、すごくね、いい人なのよ。いい人なんだけど、多分反社の人だったと思います。あのね、そうそうそう。どんなに暑い日でもね、長袖のシャツを絶対めくらない人でしたね。深夜さんっていう方が、まあ、ブルセラショップのオーナーで、でも私はそこで一生懸命働いてたわけですよ、ブルセラ。で、カッカ君、君はすごく頑張ってるねと、真面目だね、で、シフトも飛ばさないし、ちゃんとね、年末の忙しい時期も、年末ってなぜかブルセラショップ、なぜか忙しいんですけど、なぜか書き入れ時なんですね。うん、理由は知りません。なぜかお客さんが増える。で、そこもね、ちゃんと来てくれて、感心感心ということで。そしたら、実はもうちょっと身入りのいいバイトもあるんだけど、っていう話をされて、そこで紹介されたのが、マントルの受付だったんですね。そう。で、あ、そうですかと。で、さすがにね、僕も躊躇したんですね、
ええ。
ブルセラショップはまあ、合法か違法かと言われれば、まあ、うん、まあまあ、ギリギリ合法なのかなぐらいの感じで仕事をしてたんですけど、うん、
はい、
マントルってのは僕も当時から知ってましたから、
ええ、
これは明らかに合法ではない。
ええええ、
ね。うん。で、これ捕まるんじゃないんですかと。
なるほど。そんなちょっとドキドキしながら書くかも。
そう、私もね、当時、ウブなね、20代でしたから、
はい、
これなんかあったらこれガサ入れ入るんじゃないですか、みたいな。そしたら、 大丈夫だからと。いわば、なんかそこはね、すごくこう、まあ、なんかその深夜さんが言うには、ちゃんと事務室と、その、まあ、女の子がいる部屋を分けてると、すごくそのリスクを減らせるんだと。
ほう。
いうことだったんですよね。うん。で、過去、摘発されて捕まってるの、大体、その、受付と女の子のいる部屋が同じパターンだと大体捕まるんだけど、別にしてると大丈夫だからっていう。理由はわかりません。
理由はわかんないでしょ。
なんかリスクが分散できるんでしょうね、多分なんかね。まあ、そこには女の子がいるわけじゃないから、受付をする部屋に。で、ちょっと手伝ってくんないって言われて、まあ、お世話になってるんで、深夜さんね。
はい、
うん、わかりましたということで、で、どこでやるんですかって、いや、同じ、ここにあるからって、その D というね。
はい、はい、
そうそう。中に受付があったんですよ。
はい、はい。
うん、そうそうそう。山手線のね、沿線からほど近い、茶色いでっかい D というマンションだったんですけど。で、実際にその、事務所に行くと、まあ、ほんとシンプルな作りなんですよ。なんかこう、いわゆる本当のマンションの一室です。
はいはいはい。まあそうです、ね。
そうなんですよ。で、中に入ると、なんかこう、受付みたいなものが確かにあって、で、あと電話が何台かあって、っていうぐらいなもんなんですよ。あと、携帯電話、当時もうありましたからね。携帯が5、6台ぐらいこう、あって。で、まあシステムとしては、飛び込みのお客さんと電話で予約してくるお客さんいるんですよ、はい、この辺はなんかこうちょっとソープと似てんのかなと思いつつ、はい、で実際その僕が受付やってたマントルは同じその D っていうマンションの中に3部屋あって、はい、そこにそれぞれお姉さんが詰めてると。でもう一人ちょっと駅前の全然違うビルにもう一部屋あって、うん、そこもまあそこの受付でやるんだということで、4編ぐらいずつあったんですね。
はい。
そうそうそう。で、まあ、お客さんが来ると。で、一応なんかね、こう、なんていうんですか、あれがあるんですよ。こう、パネルみたいなのがあって。
ああ、なんか写真みたいなのがある。
写真が、そう、写真があるんです。で、なんだろう、その部屋にいる女の子っていうのは、いつも同じ子っていうことではないんですね。その、やっぱ出勤してくる女の子がいて、その部屋に、その、なんていうんですか、入る女の子っていうのはその日によって違うんですよ。
はい、
シフトがあるみたいで、その女の子たち。で、今日は、この部屋にはこの子、この部屋にはこの子、この部屋にはこの子、みたいな感じになってて、だからこうね、それこそ、いわゆる普通のヘルスの店じゃないけど、こう見せて、今日はこんな感じです、みたいな感じで。そうそうそう。で、じゃあ、例えば、じゃあここって言ったら、まあそこでこうお金をいただいて、
はいはいはい。
で、残りで、なんかやっぱり、その辺は、ソープと同じシステムなのかな。そこで、まあ、お金をいただいた後で、残りは女の子に払ってください、みたいな、感じになってて、うん。で、ちょっと、実際に事務所で預かるお金が、まあ、事務所としての売り上げね。
はいはい、はい。
で、直に女の子に渡すのが女の子の割って言ってましたけど、女の子の割になるんですよ。っていう感じのシステムになってて、二重でお金を取るっていう。
うん。
感じだったんですよね。で、当時並行して、
はい、
ウルスラショップでもバイトをしてたんで、僕はもう、毎日その D というマンションに入り浸ってですね。
そうなりますよね。
そうなんです。だから、まあ、ある時はブルセアショップの店員をやって、ある時はそのマントルの受付をやるっていうね、そういうことになってたんですよ。で、なんかでもね、すごくなんかこう、なんだろうな、なんか楽だったんですよね。なんていうの、基本ずっと受付で、なんかそういう部屋の掃除とかもないんですよ。
まあそういうのは自分たちでするみたいな感じなんです
か？そうそう、女の子が自分たちでその部屋の片付けとかするシステムだったのかな、多分。で、あとは女の子とかのシフトも深夜さんが全部決めてたんで、基本僕はシフト表を見て、それで写真を並び替えて、今日はこうなってますみたいな、あと電話を受けて、予約してるお客さんは、こう自体空いてますよみたいな感じでこうやってたんですけど、ただやっぱりね、こうやってて困ることもあって、これはね、どの風俗でもそうだと思うんだけど、よく女の子が飛ぶんですね、こう、ブッチするんですよ。
はいはいはいはい。
今日 A 子さんと B 子さんと C 子さん来るよねって言った時に、まあ、3人揃うってことは稀で、こう、今日 B 子さんお休みですとか、今日 C 子さん遅刻ですみたいな。で、まあ、それがね、例えば飛び込みのお客さんだったらいいんだけど、こう困ったことに予約してるお客さんの時にこう飛んじゃう子とかがいるのよ。
ああ、なるほどね。
そう、本来そこに入る予定だったからね、そういう時にね、こうめっちゃ怒られたりするのはちょっとしんどかったかなっていう思いではあるんです
ね。まあ、特にもそういう状態のね、お客さんだと気も立ってるだろうし。
そうなんです。向こうもほら、もうね、臨戦態勢で来るわけだからさ。
はい。
ええー、みたいになるわけ。こっちはもうその規定来てんのに、いないの、うん、みたいなことになったりして。そうそう。そういう時に矢面に立たされるのが一番しんどかったかなと思うんですけど、でも基本、それ以外の時はまあまあ、あとは、部屋番号を、じゃあ今日何号室です、感じでこう。っていうのが、ありましたね。で、他のマントルがどういうシステムか分かんないんだけど、基本はその部屋の鍵を渡すシステムだったんですよ。
はいはい。
お客さんに。そう。で、お客さんが自分で鍵開けて入るか、だったんですよね。おそらくそれは、なんだろう、事務所を通さずに直で行かれることを多分防ぐためだと思うんですけど、そうそう、そういううちは鍵のやり取りをするタイプのマントルだったんですよね。
ああ、
そうそうそう。
へえ、いやいや、なかなかそういうお話はね、私も聞いたことがないからね。
そう。だからね、そういう何人か、だからマントル嬢の知り合いもできたりしてね。
なるほど、なるほど。
いろんな子がいるもんでね。やっぱりこう、まあ、上は本当ベテランさんからね。そう、若い子も、ね、いたりしてね。近くにね、その音楽系の専門学校とかがあって。
はいはい。
で、例えばそこの、まあ、右がいいバイトですからね、行ってみればね、そこの学生さんみたいな子がたまに入ったりとか、そうそうそうそう。でね、なんかそう。だから、たまにこうね、でも、やっぱボーイって言われるんですけど、そのボーイをやってて、はい、なんだろう、あんまりこう、マントル嬢と仲良くするのも、ちょっとこう、ね、なんか NG みたいな雰囲気もあったんで、基本、あんまりね、こう、深く付き合わないようにはしてたんですけど、でもね、たまにはこう、ご飯に誘われたりとかね、あと深夜さんがたまにこうね、みんなで焼き肉食べに行こうってことで連れてってもらったりとかっていうのは何回かあったような気がしますけれども、そう、でそこでこう、あ、話には聞いてたけど、あ、マントルっていう、そういうあれがあるんだなっていうね。
なるほどね。
なんかこう、はい、まだね、ちょっと深夜さんとはちょっとね、長い付き合いだったんで、いろんな仕事をすることになるんですけど、はいはい、ちょっと今回はその、ね、深夜さんが仕切ってたマントルのね、あの、声をちょっとさせてもらいます。
いや、すごいですね。けど、なんて言うんですかね、その、まあまあ、深夜閣下のこのコンビが今後どうなってるの？
本当ね、ちょっとまだまだいろんな話があるんです。今日はちょっとそんなね。
はい、いやいや。
だから、でもね、
ええ、
やっぱマントルも、なんていうのかな、だんだんこう、下火になってくるっていうか、だんだん、なんかもう、後半は、やっぱテレクラとかマッチングみたいなので、結局、女の子にしたって、そういう、なんていうの、中抜きされるわけじゃないですか、言ってみれば。
そうですよね。
ね、そういう堂本みたいな、深夜さんみたいな人がいて、中抜きされるよりはもう、なんていうの、やっぱ、手っ取り早く稼ぎたい人は、もう、テレクラとかで直につながって、もう中抜きされずに、そういうね、商売をする女の子みたいなのがだんだん、やっぱ増えてきて、後半はなんかだいぶ暇になってきたっていうか、だから、決してなんていうのかな、こう、イケイケっていう感じの業界ではなかったなっていうのは思うんです。僕がやってた頃は。もはやちょっと下火になりつつあるっていう。 っていう状況だったのはなんかすごく感じますね。そんなに忙しかったって記憶が正直ないんですよ。だから、あ、なんかちょっと業界としてあんま元気ないのかな、みたいなことはなんか、はい、仕事してても感じることはあったし、案の定、ちょっと結局1年半ぐらいで、もう辞めちゃうことになってね、そのマントル実ね。だからもうそこでまあ僕もその仕事はまあ離れることにはなった。実質だから1年半ぐらいしか働いてないんですけど、マントルのボーイとしてはね。っていう、この話はポッドキャストに載せていいのかな、
分かんないですけど、まあちょっとまあ載せてみて何かが来たらまあね、
そうですね、まあ決してこうなんていうのね、えげつない話をしてる、ある意味ではえげつない話をしてるんですけど、あのね、表現としては別にね、
まあそのね、イングリモングリみたいな感じじゃないですしね。
そうですね、まああとまあごくまれにね、トラブルみたいなのがあって、こうお客さんが好きにつけてくれないとかっていうのがあって、ヘルプでこう行かなきゃいけないというのが2回か3回ぐらいあったかな。
ああ、やっぱそういうのあるんですね。
困りますみたいなのではあったね。で、まあ僕が行くとほら若いからあんま迫力がないんで、深夜さんがいるときは大体それは深夜さんの仕事だったんだけど、そうそうそう、たまにやっぱマナーの悪いお客さんっていうのはいるもんでね、そうそうそう、そういうのがあって。だなっていうのね、そうなんですけど、まあ、
なんかね、けどあれですよね、本当こう、まあ、そういう業界も本当、それこそ閣下が、ね、それこそそういう、こう20代ぐらいの時と、まあ、だんだんこう、ほら、なんていうの、昭和のいろんなものがこう、私、もう今とはやっぱ違ってて、まだ残ってた時代じゃないですか。
そうなんです、そうなんです、そういうね、残りがみたいなのがありましたね。
ものですよね。まあ、まあ、食からの匂いが感じれるというか、まあ、そっつけたものっていうところでね、まあ、それが、ね、だんだんこう、下火になっていくっていう。で、やっぱ僕らのこう、まあ、僕も閣下もね、まあ、世代的には近いところではあると思うんですけど、やっぱし、青春時代っていうのはそういうところでしたよね。なんかこう、
全
世代のそういったものが、本当こう、廃れていったりとかねっていうようなの。
そうなんですね。だから、デジタルもできつつあって、例えば、僕がもう大学生ぐらいの時に絶滅しかけてたのは、いわゆる個人現像書みたいなのもほぼ絶滅してたんですよ。
あ、はい、はいはいはいはい。
昔は結構あったんですよね。
ありますよね。
いわゆるエッチな写真を、普通のカメラ屋さんでは現像できないから、個人でこっそり、それこそね、もうおっぴろげしてる写真を、現像できるような、そういう個人現像書っていうのがあったんですよね。それこそ。で、ね、いわゆるそう、自分でそういう写真を、ね、個人的に現像して、個人的に楽しむみたいなのがあったけど、もう僕らの頃にはほぼそれは絶滅してて、もうデジカメができつつありましたからね。
そうですよね。まあ本当はね、よくね、デジタルネイティブみたいな感じでね、はいはいはい、今の子たちを言ってますけどね、ネイティブかどうかで言ったら、俺らだってだいぶネイティブだぞって思っちゃう。
そうですね。
デジタルコンテンツとか、デジタルツールとか、いろんなものをもろにこう、青春時代に一緒にこう。
あ、まあ、そうです、そうです。もう、だって、それこそ、今、大将に言われて思い出しましたけど、i モードのための、こう、サイトとかも作ってたもんね。
見ましたね。
そう。i モード用のホームページ作ってたのよ、そのマントルで。まあもちろんマントルドドと書きませんけど、そうそうそう。でも、ね、そういうバレないようにして、で、一回来たお客さんには、こう教えてあげるみたいな。うん、
ああ、なるほどね。
次からここのサイトで予約もできるんで、みたいなのあったもんね。作ってたよ。あ、思い出したよ。そうそう。i モード用のページなの。で、なんか、i モード用の、なんかそういうホームページを作れるなんかソフトがあって。
ああ、そうなの、
うん、うん。作ってた、作ってた。うん。そうなのよ。もう当時 i モードですよ。うん。i モードとあとなんだっけな。なんか他の、なんか他のキャリアでもなんかそれっぽいホームページ。でも、当時はとにかく i モードだった。なんか。うん。今じゃ考えられないけど、i モード以外だとあんま見れないような、そういうサイトだったような気がする。なんか作ってたな。そうそうそうそう。だから、なんかちょっと詳しくなりましたね、その時いろいろホームページ作るのも。
いやだからやっぱね、なんていうの、ほんとそういうこう、まあ、アナログから、 のだったものがどんどんデジタルになっていったりとか、
う
ん
う
ん、
まさにその過渡期みたいな。
ね、なんかちょうど僕らの本当青春時代がそういう。
そうそうそう。うん。ね、お客さんが入った時にはその携帯電話でさ、女の子に電話してたしね、その、うんうん。あの、覚えてますよ。移動っていう今はなきキャリアをだったな。うん、移動の携帯電話が何台かあって、それで女の子に電話して、そこからね、そうそうそうそう、うん、なんかホットラインみたいにしてね、やってましたね。はい。ということでね、今日はそんな、果たしてね、マントルと言われて、どこまで通じるかわかりませんがね。はい。
いや、本当に、もうね、今の学生さんたちはわかんない。
わかんない、わかんない。マントルってあれですよ、あの、地球の下で滞留してるあの、っていう話絶対なるからね。そうじゃないマントルがあったっていうね。ね、
うん、君の股間のあたりで滞留してる何かだよ、みたいな。
そうそう。で、マントルの他にやっぱね、派生というか、マンヘルもあったしね。それこそ本番がないけど、ほぼシステムはマントルと一緒みたいな。そういうね、マンヘルもあったしね、当時。うん。僕はマンヘルの方はあんま関わったことないんですけど、あ、そういうのもあるっていうのは分かってたし、うんうん。そうそうそうそう。マンヘル、マントル。ね。まだまだそういう店舗型が、の規制が厳しくなる前の話でしたね。うんうん、今もう、店舗型のヘルスっていうのもすごいこう、規制が厳しくなって、うん、なかなかね、うん、今、ないんですよね。で、うん、まあ今ね、もうほぼ派遣型みたいな形に、ほぼヘルスもね、なりつつありますけれども、まだまだそういうね、こう、ちゃんと箱物として風俗が成り立っていた頃のね、うん、まあお話でした。はい。ということで、本当ピンクなバイトしかしたことないな、この人。
いや、本当ね、よく、逆によくそこまでピンクなバイトばっかやってたねって思います。
いや、結局ね、まあ今もそうなんですけど、まあもともとアダルティーな仕事をしてますので、なんか親和性はあるんだと思うんですよね。ただね、それにしたって、まあでも全てはね、深夜さんとの出会いが全てですから、そこは。まあ、ちょっとね。
今度はあれですよね、その深夜さんとのその、まあね、なんか出会いのエピソードなんかもね。
ああ、それ前喋んなかったっけ、深夜さんとの出会いの話。なんかしたかな、してないかな。まあ、いいや、ちょっと。
あのね、時の話と、あと、何だ、テレクラもだったというね。
そうそうそう、そうなんですよ。
あとはあれか、警備員のバイト。
警備員、そうそうそうそう。ね、カッカバイトシリーズ。そうそうそう。まあ、警備員のバイトはね、ピンクじゃないですけど、あとの、あとはちょっと、まだね、まだいくつかあるのよ、そのピンク系バイトの話がね。まだちょっとありますんで、はい。ちょっとまあ、それはね、また今後もお話ししちゃいます。はいはい、まあ、おそらくね、日本全国のポッドキャストの中でマントルの話をするのはこの番組ぐらいだと思いますんで、はい。また皆さん、もしね、マントルに、ね、わかんない方で、ちょっとこう疑問に感じた方はね、はい、マントルってここら辺どうなってたのってのがあれば、ちょっと質問をしていただければ。
ね、
今日は一つだけ置き手紙をね、紹介させていただきたいと思いますよ。はい。芹沢さんからいただいております。ありがとうございます。はい、第238夜。物心ついた頃からコンビニがあったから、お二人の気持ちは十分理解できていないかもだが、掛け合いは毎度心地よくて聞き入ってしまう。締め切りはスタンダードで最低限の料理感を出してくれるところから、パリ切りを工業的おにぎり風と言い放ったのは痛快ということで、いただいております。ありがとうございます。前々回のね、パリ切り締め切り論争ということで、ね、そうそうそう、ね、パリ切りはおにぎり風なんだというね、大問題発言をしたわけですけれども。
そうですね、
おにぎりじゃないみたいな、はい、そうそうそう。いやーでもね、本当なんだろうな、うん、そう、おにぎりやっぱね、最低限の料理感なんですよ。
うん、でなんか今日の話ともちょっと通じるけど、パリにぎをよく俺からが食ってた時代って多分そのぐらいの時代だよね。
ああ、そう、そうなのよ。いや、正直ね、そうそう、もう、なんていうの、だから、そういうコンビニ、いや、コンビニ飯ばっか食ってたな、この頃、本当に、コンビニおにぎりとか。そうですよ、なんか、ね。
前回の話じゃないんだけど、結構、なんていうのかな、値段的にも今みたいな価格設定じゃなかったじゃないですか。
そうそうそう、100円だったしね。
そうそうそう。
だって、ね、ハンバーガーとか60円とかっていう時代。
そうそうそうそう。そうだったそうだ。
60円、80円の時代じゃなかったかな。もう本当デフレ、ここに極まれりっていうね。だから、ね、 大将もそうだと思うけど、我々って本当に就職氷河期でさ、こうね、本当になかったからね。
いや、もう、多分今の子たちからしたら、えっていうような、ね、時代でしたから、本当に。
そうですよ。だって、なんだっけな、吉野家の牛丼だって並盛りいくらだったかな、200何円とかだった時代ですよ。
200円台だったと思う。
200円台だったと、280円とか290円じゃなかったかなっていうね。そうですよ。もう、そういう時代です。はい。もうね、はい、そう。パチンコはね、もう、あれでしたね。デジモノが、もう CR が出てきたぐらいの頃ですよ。
1円パチンコなんかもうちょっと後でしたか
ね。後ですね。まだなかった。ね、うん。10日がブームでね。10日ブームでしたよね。そう。で、全然出ないのね。1000円で何回転すんのこれみたいな、もう国がきつくてね。僕はあまり10日は好きじゃなくてやってなかったですけどね。まあ、スロットはね、逆に4号機がすごいバリバリの頃で、もうね、大学生がさ、俺は一生番長で食っていくとか、俺は大花火で食っていくとかっていうさ、大バカ野郎がいっぱいいた時代ですよ。そうそうそうそう。無理に決まってんだろ、みたいなさ。もうね、そういう頃ね、またその話はね、またね、はい、そうそう、ね、そのマンションの一室に TUC ショップも入ってましたけどね。
ああ、そうです
ね。そうそうそう。なんかいろいろ闇を感じるマンションだったんですよ。なんかこう、そういう、なんか身体障害者のなんか組合みたいな事務所が入ってたりとか、韓国系のキリスト教団の本拠地があったりとか、まあとにかくカオスなマンションでした、その D というマンションはね。
なるほど。
はい、まあその辺の先生またやりましょう、はい、ということでね、はい、今日はそんなね、カッカバイト、久々のカッカバイトシリーズということでね、はい、そんな、マントルの話をさせてもらいましたけれどもね。
なんかさ、30分でこんなにマントルっていうことなかなかないよ。
ない、なかなかないよ。30分内でこんなにマントル連呼するっていうことはね。はい、ということでね、そんな、地学のポッドキャスト、地学か、地学じゃないですね、はい、ある意味端の方の地学のポッドキャストと言えるかもしれませんけれども、まあ今日はね、そんなこんなで今日は、まあ、また、この後ねコンビニに行って、工業的な、パニギを1個だけ買って帰ろうかなと思いますんでね、はい、ということで今日も大将どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ああ、そう、大将、もう一つだけ。
なんで、アイソそっかしいね。
なんでも、この町横丁、聞き手の方から置き手紙が届くそうじゃないですか。
そうそう、不思議な話だ。
いやいや、別に不思議じゃないんですよ。で、どうすれば届くんですか。
なんでも、ブログのお便り投稿フォームか、直接メールすれば届くんです。
ブログに載ってるメールアドレスに直接送ってもいいんだね。何何mail@matchside.net か。mail@matchside.net ね。うん。
公式ツイッターでは番組更新のご案内や予告が載るらしいし、ハッシュタグマッチ横丁をつけたつぶやきも番組で紹介する場合もあるみたいだよ。
じゃあ一応フォローしてみっか。
皆様のお手紙、お待ちしております。